系ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして、いろいろとご教授いただいていますが、今週は珍しく2週続けてのご登場となります。荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの荒川大輔です。今週もよろしくお願いします。
はい、2週続けてありがとうございます、はい、よろしくお願いします。さあ、今回は久しぶりに私のモヤモヤを聞いていただいてもよろしいですか。
はい、じっくりとお伺いいたしましょう。はい、
もやもやした遊びのすすめなんですけども、
危険な匂いのする言葉ですね
あの、公園で遊ぶのって大人になっても楽しいですよね。
うん、そうですか。
そうですよ。しかも飲んでから遊ぶとさらに楽しいんですが、ただ声がうるさいんです。私は公園のそばに住んでいたことがあって、はい、もう夜な夜な騒ぐ大人たちに嫌気がさしていたことがあったんですねそれで、開発した遊び方が、はい、声を出さずに公園で遊ぶ。
声を出さずに公園で遊ぶ、
はい、滑り台を滑っても絶対キャーとか言わない。笑うのも全部この鼻息だけ。
鼻息で笑う。
聞こえました今。
よく聞こえました。あれスタジオに子犬が、はい、あ、違いますね。
これだけです。
はい、楽しいですか。
もうすごく楽しいんですよ。もう声を立てずに笑っている自分たちを見てさらにおかしくて。
あ、それは大江さん一人で滑り台。
あ、一人で遊ぶわけじゃないです
か。あ、びっくりした。
あの番組の打ち上げで、最近はよく、じゃあ一杯飲みに行きますかと言って、そのまま流れで公園に行って、じゃ あの絶対に近所迷惑にならない遊び方をしましょうということで、みんなのストールで口をぐるぐる巻きにしたりとかして滑り台を滑ってます。
相当 夜中ですよね。
夜中と言いますか、まあ、10時ぐらいとかですかね。あ、そうですか。はい、そんなあの深夜になったらそれでもバタンバタン言うだけでうるさいと思いますからやめていただきたいんですが、あまり深い時間ではない夜に
浅い夜に
黙って遊ぶっていうのもなかなかおつなものかなと思いまして、
絶対なんか私の方もモヤモヤしてきましたけどね。
はい、近所迷惑にだけはなりたくないんです。自分だけが楽しいのは良くないですからね。さあ今日も頑張りましょう。
はい、
朝ダウンロードして聞いてくださってる方もいますからね。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週の、
もしもし、あ、違う、もやもや
スペシャル。今週は山高さん、会社員の方からの、リクエストでもやもやタイトルコールを寝起きの手でお願いしますということで、寝起きはついもしもしって言っちゃいますよね。
あ、びっくりした。今あの目の前で大江さん寝てたのかと思いましたよさすがプロですねいや、びっくりした動揺を隠しきれないですまだ
私昔目覚まし時計が鳴ってるのに電話が鳴ってるんだと思って何度も受話器を取り上げてなんでこの電話は鳴り止まないんだってずっとガシャガシャガシャってしてたのを今一瞬思い出しました。はい、寝起きの手で読んでみましたよ。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。最初のコーナーは最新の経済ニュースから、私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップして、日経ベリタスの荒川さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤですが、スペシャルとついていましたよね。今回はちょっとこのコーナーも趣旨を変えまして、今週のモヤモヤスペシャル、もっと知っとく日経ベリタスパート1でお届けしようかと思っております。
どっかで聞いたようなタイトルですね。
もっと知っとく、はい、はい、やはりこの番組は日経ベリタスあってこその番組なんですが、はい、日経ベリタス自体をご存じない方もまだいらっしゃるのではないかということで、改めてどういうものなのかというのを知ってみようということで、もっと知っとくといたしました、
はい
はい、このベリモヤでも様々な記事を取り上げているんですが、はい、実は取り上げている以外にもたくさんのページがありますよね、
そうですね、全体で72ページありますので、相当なのボリュームのある作りになっているんです。
私もだいたい1週間かけて読むようにして、
そう読んでいただくために作ってるっていうのがあるんですけどね、じっくりと1週間かけて読んでいただいて、そこにまた新しい情報をお届けするっていう、そういうような足の長いっていうんですかね、この長い時間かけてじっくりと読んでいただくっていうところをその一つのコンセプトにしている媒体です。
そうですか、
はい、フロントのところはそのカラーで、その週の売り物である関東特集というのが、先週で言いますとないと困る会社っていうのをお伝えしましたけれども、
はい、
その前はその例えばホンダの特集とかですね、毎週毎週その様々なテーマを決めて関東特集を組んでいくと、でそれがそのフロントページからだいたいその4ページくらいにたって展開されるということなんですね。
かなりグラフも多いですし、視覚的にも分かりやすいように作られてますよ ね、
紙の媒体で言いますと新聞というのはもう毎日毎日出ていますので、その見た目の美しさとかよりもそのニュース性を優先するという作り方をします。それに対していわゆる週刊誌は、
はい、
見た目の美しさというものを重視する代わり、そのギリギリまで最新のニュースが入るかっていうと、そこはある程度こう線引きをしてしまわなければならないわけですね。で我々としてはもうギリギリまで、日曜日の発行の新聞ですけれども土曜日の情報までちゃんと入れるように心がけると、はい、でもその一方でビジュアル的にも、従来の新聞にないものを目指すという言ってみれば非常に贅沢な作り、あるいは無理難題と言ってもいいんですけれどもそういうものを目指しておりますので、とりわけこの関東特集では心がけるようにしているんです。
そうなんですね、はい、
やっぱりこう経済の情報とかそのマーケットに関する情報っていうのは何が起きたかっていうことではなく、はい、これから何が起きるのかっていうその先を読むということが当然重要なわけですよね、はい、ですから私たちもその編集をするにあたって、例えば日曜日にその日経ベリタスがご自宅に届くと、そうするとじゃあそこから1週間次の1週間何が起こるのだろうかということを、はい、できるだけ分かりやすくお届けするように考えているんです、
はい、でそれがその週の流れが分かるということですね。
その週の流れが分かる、はい、面の名前で言いますと This Week 面っていうのがその関東特集の後に見開きで2ページ用意されていましてですね、はい、例えばその、日本企業の決算発表が本格化するということになりますと、じゃあ今度の決算の見どころはどういうところなんだというような情報をまとめてお伝えすると、あるいはその中国がGDP の数字を発表するとかですね、
はい、
アメリカの FRB 連邦準備理事会が重要な決定会合を開くとか、こう節目節目の経済情報については次に何が起こるかっていうその先読み、フォワードルッキングって言いますよね、はい、経済の用語でその先を読むような形で、情報をお伝えできるように心がけている、これがThis Weekという面なんです。
そうなんですね、は
い、あともう一つ力を入れているというか新しい試みとしてなんとかその充実したものを作っていこうと思っているのが個別の企業についての研究記事なんですね。
企業研究ですね、
はい、面のタイトルで言いますと会社がわかるという名前です。
タイトルが分かりやすいですね。
そうですね、シンプルイズベストですので、
はい、取り上げる会社っていうのはどういう基準で選んでいるんですか。
そうですね、例えば日経新聞の本誌ですとどうしてもその多くの読者の関心があるのは日本を代表するような大企業の動向ですよね。で、私たち日経ベリタスではちょっとこう見方を変えてですね、あまりその世間的に知られていないけれども、ちゃんとした実力を持っている会社、あるいは知られている会社であってもあまりその中でその会社の中で知られていないこと、あるいはそのライバル同士を比較することによって、浮かび上がってくるその会社の姿といった形でちょっとこう一味違った会社の情報というものをお届けできればなというふうに考えているんです。数週間前に日本高純度化学っていう会社を取り上げたことがあったんですけれども、はい、まあ、当然その株価というのはいろいろな材料あるいはその条件で動いたりしますので一概にその因果関係は言えないんですけれども、そういう記事が出ると株式市場も、でもその会社の株価がこう上昇するとかですね、 ある程度その、マーケットインパクトのようなものも少しずつ出てくるんじゃないかなっていう、
そういうこともあるんですね。あるんですね。 さあ、そしてあとはその市場の動きなども知りたくなるわけですよね。
そうですね、
あ
の先ほど This Week っていう面では、あのその週に起きることっていうのを先読みする狙いがあると申し上げましたけれども、はい、じゃあその株式市場っていうのはその週1週間を通してどういう動きをするのか、
はい、
これはあの正直言って 100% 当てることができたらあの、まあ、職種転換をしてあの一投資家として成功することができるわけなんですけれども、はい、それは当然あの 100% 予測することは不可能であると、であるけれどもその市場の専門家とかですね、いろいろなその実際にお金を運用している機関投資家の人たちは今あの株式市場をどう見ているのかで今後1週間をどう展望しているのかというのをその記者が、取材しますと。でその結果アウトルックというそのマーケット&データというカラー面があるんですけれども、そこのアウトルックというところでですねその1週間の株式市場を予測するという記事を特集しているんです。
そして私が面白いなといつも思っているのが、はい、このアウトロックの下にあるブルーベア、
そうですね、
ですね、
あの、ブルというのは強気という意味で、あのベアというのは弱気、あのちなみにそのブルというのはあの牛、お牛のことなんですね、
はい、
で牛の角がこう下から上に上がっているのでその相場が上がるということを意味 しているんです、
はい、
であのベアというのはクマさんですね、はい、クマはこうあの獲物をあの倒すときに上から下にこうやって手を下ろすので、はい、これがあの下落を表す、
まああの
これがブルーベアなんですけれども、はい、
そのブルーベア調査、
そうです、ちょっとすいません、あの本筋から外れてしまいましたがブルーベア調査というのはですね、機関投資家約50、あの機関投資家や証券会社の人約50人にその1週間じゃどういう動きになるかというものを予測 あのしてもらって、その平均的な結果をあのグラフにしてまとめてるんです。あの強気の人ブルがどのぐらいいるか、弱気の人あのベアの人がどのぐらいいるか、つまりそのアウトルックというのはその記者の主観的なあのものの見方でその1週間の株式相場を見通すと、これに対してこのブルベアというのはその客観的な情報としてプロが市場をどう見ているか、まあ、両方まあバランスよく、紙面に出すことによってあの多角的な情報を提供したいなというふうに考えています。
そうなんですね、読んでますと本当に情報量が多いですから目も脳みそもクルクルしてきちゃうこともあるんですけどそういう時は私読者カフェを読むんですよね。
読者カフェ、
はい、投稿欄ですね。
そうですね、やっぱり、一方的にその情報をこちらからその発信するだけではなくて、はい、双方向っていうんですかね、その読者の方がこう考えている私の個人的な投資体験はこうだっていうものはその他の読者から見てもすごく共感を呼ぶようなことですし、関心のあることだと思うんですよね、はい、ですからその読者の方に定期的にその株式相場の見通しをどうご覧になってますかとかですね、
はい、
こんな時あなたはどう対応しますか、そういったそのもんあの質問を投げかけて読者モニターに、の方にその答えてもらうと、それを特集するといったのがその読者カフェ面の一つ あのスタイルなんです。
さすがベリタスだなと思うのがちゃんとそれを分析するところですよね。こう答えた人は何パーセントいて、こういうグラフになりましたっていう、
やっぱりあのどうしてもその経済の話、あの株のマーケットの話っていうのはその、数字でこう示すことによってリアリティが出てくるってことがありますので、あの数字情報っていうのは本当は基本 あのものだなというふうに考えてるんですけどね。ただもう一つがその意外とこうよく読まれてあの共感を読んでいただいているというのその個人投資家七転び八起というその読者カフェ面の下にあるコラムなんですけれども、これは実際にその個人の投資家の方に似顔絵入りで登場していただいてその人の投資体験を語ってもらうと、だから そうするとやっぱりあの喜怒哀楽がここに出てくるとかですね、たまたまその投資に失敗して損失を抱えたけれどもまた次は頑張りたいとか、もう 株式はしばらく 見向きもしたくないとかですね、あるいはそのこんなような工夫をして、長期投資に役立ててるとか、いろいろなそのリアルな肉声がこう聞こえてくるっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思いますね。
ここで親近感をこう、
そうですね、
抱く方もいらっしゃるかもしれないですね、
そう感じ取っていただければっていうような感じがします。
いろんな角度でいろんなことを知ることができますね。
そうですね、やっぱりあの投資情報っていうのはある人にとってはすごく有益であっても別な人にとってはあのそうでもないとかですね、まあどのような例えば年齢の方なのか、どのような資産を持ってるのか、あ るいはそのリスクを取るっていうことについてどのような考えを持ってる、まあ、人それぞれでその求めるものっていうのは多分違うと思うんですけれども、そうであればもうその私たちもですね、あのできるだけいろいろなそのまあ球を投げるというんですかね、あのこういう見方もあるこういう見方もある、あの幅広く柔軟にお届けできればなというふうに考えているんですね。
そうです、
はい、
あの先ほどのタイトルコールをリクエストしてくださった山高さんが、先日初めて日経ベリタスを買いました、週刊で出てるから本の定裁だと思っていたのですが新聞定裁で売ってるんですね、印象が本だと思っていたので探していて全然見つかりませんでしたっていう。
あ、そうなんですね、あの日経ベリタスの大きさというのは新聞 の, あの半分の大きさ、いわゆるタブロイド版という形で、駅の売店とかですね、はい、等であの売っていますの で,
そうです、ねね、ちょっと厚みもありますね、
ちょっと厚みもあります、
はい、70ページありますから、
洒落た感じのレイアウトですので、これこう小脇に抱えて洒落たカフェかなんかでこう読んでいただくというのも一興なのではないかと思います。
そうですね、私先日歌舞伎を見に行った時に、はい、横に座ってた男性が日経ビリタスを読んでいらっしゃったんです。
よく見たら井上証券部長だったとか
じゃ
あそうですか、
ではなくて、はい、ああ読まれてると思って嬉しかったんですけど、ね、
嬉しいですね、
はい、まだまだ他にもいろんなコーナーがありますから ね, ね、実際に、ね、
ぜひ一度手に取ってお読みいただければというふうに思います、
はい、
一度ではなくて毎週
そうですね、
はい、
以上今週のモヤモヤスペシャル、もっと知っとく日経ベリタスパート1でした。特別企画、もっと知っとく日経ベリタスパート2、現場の記者に聞いてみよう。さて今回は特別企画でお届けしているベリモヤですが、番組の後半では実際に日経ベリタス編集部の方をゲストにお招きしましてお話を伺ってみようと思います。荒川さん、今回来てくださっているこの美しい方はどなたですか？
あれ清水さん、いつこんなところに、
あ、奇遇ですね。こんにちは、荒川デスク
奇遇
あの日経ベリタスで記者をしております、はい、清水恵子と申します。よろしくお願いいたします。
清水さん、よろしくお願いいたします。清水さんは定年ですよというベリタスのコーナーを担当なさっているわけですね。
あ、はい、今日はあの来れなかったんですけれども山本由里記者と一緒に今担当しております。
はい、この定年ですよ、ちょっとご紹介していただけますでしょうか？
はい、これはですねベリタス創刊から始まってるあの連載ドラマという形式をとってまして、はい、あの非常にこう、まあ、その時々の起きた事件を、まあ、追っていくっていうところとか、あの経済のその市場を追っていくっていうところが多いんですけれども、まあ、やっぱりあの1週間かけて読むぐらい疲れてしまう、いろいろとちょっと大変だなっていう時にですねまあちょっと身近なお話をあの、まあ、刺身の妻じゃないんですけれども読んでいただいて、あの、まあ、経済って大きいマクロのところから身近なところまであるよっていうのを分かっていただけると嬉しいなというコンセプトで始まっております。
そうなんですね、
あの日経新聞の隅から隅まで見てもなかなかこういうあのテイストっていうものがないと思うんですけれども、
そうですね、ね、
そういうところでこう身近なその経済の話をあのドラマ化してるっていうことで非常にあの、うん、あの創刊から読んでいただいている読者の方にはあの好評をいただいているあのコラムなんですね。
そうなんですね、これはあの音声ドラマにしてポッドキャストで流すっていう手もありますよね。
いいですね
ちょっとこの今手元にありますのが70話のボーナス攻防戦編なんですけども、ボーボーボー、秋吉が着信したばかりの携帯メールを開くと夏のボーナスは携帯への文字、宝ネット銀行からのお知らせメールだ。あ、夏のボーナス、こんなスズメの涙じゃどうしようもない、去年だって少なかったのに今年は去年のさらに2割減。
あ、先輩も宝ネットっすかこの3年定期気になりますよね。確かにこれいけますね、結構ね、
入ってきたね、
入ってきた、
荒川さんが入ってきました
とまあこういうような、あの砕けた会話帳で、でも読んでみると意外とあそうだったのかってちょっと知っとく的なあの情報が手に入るっていうのは、これがあのここのオプラムの結構特徴なんですよね。
そうですね、なんかまあお金の話ってやっぱり投資がベリタスは当然メインなんですけれども、あのちょっと知らないと損しちゃうよっていうような話だったりとか、まあ、税金みたいなことであるとか、これまあタイトルが定年ですよになってるんですけれども、定年前後でこうお財布の事情が非常に変わるとか、そういう時にあの、まあ、こういうことがあるんですよとか、あこういうチェックしてますかとか、そういうののまあ取っかかりになると嬉しいなっていうふうに思って書いてます。
うん、それであのその時々のこう旬のテーマみたいなものを盛り込んで、例えばエコポイントの話題になったら、エコポイントの話とかですね、あと定額給付金の話だったらその給付金、あるいはその年金特別便ですか、その年金問題がこう揺れた時は、じゃあその問題に引っ掛けて福沢家でこんな話が持ち上がったというようなね、その架空のドラマなんですけれども、実際に題材にしているのはその時々のその節目節目の経済の話題ですので、そういったその実利的な情報を得る場としてもですね、あの、使っていただけるんじゃないかと思いますね。
そうですか。イラストもここ入ってるんですよね。
はい、
この絵を描いている方は
東神原のりひささんと言いまして、
でこの方にその創刊以来毎週そのイラストを描いていただいてるんです。
そうですか。この回のイラストはちょうど私と荒川さんが読んだ、福沢明義さんがメールを見てうんうんって言っている時に、後ろで後輩の、金田さんが、だからネットスカって言ってる場面ですよね。
この金田っていうのは実は癖者でしてね、
はいはい、
これはこの定年ですよというドラマを彩る、ものであり、本当なんて言ったらいいんですかね、こんなやついたらすごく嫌だな、でもいてほしいなっていうのは、なんかすごく複雑なね、あのキャラクターなんですよ。
場をかき乱すけれども大切なことを教えてくれるような、
という人いますよね。ムカつくけど有益みたいなね。
でもちょっとあの新聞の作り方も分かったような気がします。垣間見たような。
そうですか。
清水恵子さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このお二人も頑張って作っています、この日経ベリタス。皆さんもぜひご覧ください。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。荒川さん、今週もありがとうございました。いかがですか、この変則ベリモヤ。
そうですね、やっぱりその、実際にあの手に取ってご覧いただかないと、なかなかその言葉だけで説明してもその私たちの思いっていうのもね、なかなかうまく伝わらなかったんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですけれども、ね、うん、あの本当にこう一生懸命作ってるっていうことだけはあの自信がありますので、
はい、
あのぜひ本当にあのお読みいただければ幸いだなと思います。
はい、今週は本当に日経ベリタス解体新書みたいな感じでしたね。
猫はあのこの番組のスタジオにはいませんけど、
ね、そうですね、はい、新書とつきますが、ではここでリスナーの皆さんからのメッセージいくつかご紹介させていただきます。山翔さん、学生さんからです。初回から毎週欠かさず聞かせてもらっています。私は大学3年生で就職活動が始まるので経済を勉強するために聞かせていただいています。これを聞いて日経ベリタスのほか 日経新聞、日経 MJ も拝読させていただいています。就活生にも耳寄りな企業情報、経済情報なども紹介してもらいたいです。これからも末永くお願いします。ありがとうございます。
あのライフタイムインベストメント、ライフサイクルインベストメントなんて言葉もありますけれども、その若いうちから投資のことを考えて、あのマネープランを設計することって、やっぱり人生設計を考えることそのものですよね、
はい、
そういう意味でその若い方にどんどんどんどん読んでいただければありがたいなと思います。
そうですね、私も10年前から考えておけばよかったです。まだ遅くないですかね。
Never too late ですね。
おー、素晴らしいお言葉ありがとうございます。ではもうお一方、まあさん。半年近く売れていなかった店の短波ラジオがこの番組が始まった頃、1日で3台も売れた日がありました。もしやと思いましたが、ポッドキャストもありますし、私の考えすぎでしょうか。ためになる話が気負うことなく楽しんで聞けるところが魅力だと思っています。それではこれからも楽しみにしています。この番組は関わっていたらいいですね。
そうですね、
はい、
でもなんかそうだったりして、そんなような感じがちょっとしますよね。
そう、願いましょう、嬉しいですね、それだったら、その他にもキヨポンさん、猫足昆布さん、猫侍さん、クロワ、クロワっていうことはこの方はサンをつけてクロワッサンということですか。
クロワ君とは言いませんからね。
そうです
ねクロワッサンですかね。
もう荒川さんは本当にツボに入りますね。クロワッサンさん、え、じゃない、クロワッサンからもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
その他にもですね、これからもたくさんコメントお寄せいただければ幸いです。ラジオ日経のホームページ見ていただければですね、コメントが書けるようになっておりますので、ぜひご覧ください。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いいたします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや、私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の猫も元気な田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。今週のモヤモヤのタイトルコールですね、これも、以前募集しておりますので、思いついちゃったという方はたまにお送りください。
そうですね、いろんなパターンがありそうですよね。
そうですね、
あのたまにこう何も喋らないで喋ってはいけないタイトル、あ、これダメですね、
それタイトルコールになってません
あのね、真夜中の公園で喋ってはいけないっていうのをちょっと思い出してしまったんですけどね。
じゃあ鼻息で語る、
鼻息で語る、
どんな感じですか。
うーん、モールス信号みたいな感じでいいかも。
今の入ってますかね。あ、入ってます次回はどうしようかな、本当に楽しみです。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。